酒まーす。
はい、今週も始まりました酒まん。このラジオは締め切り目前のアラフォー漫画家3人が謎に包まれた漫画家の日常を酒を片手に気の向くままにさらしていくゆるふわ日常おっさん漫画系プログラムとなっております。過度な期待と白筆の主張は厳禁です。それではどうぞグラスを片手にお楽しみを。アラフォー漫画家たちの叫びたりな漫談、司会進行は中道博、そしてパーソナリティはこの人、
森田石です。
はい、そして
寂しい
なんか足りないですね
もう一人こっちね、うん、
じゃあでもまあ大丈夫ですよ。穴を埋めてくれる素敵なゲストはこの先生です。
今週も引き続き川舞子です。
はい、よろしくお願いします。乾杯。はい、イエーイ。なんか麻生さんがいないからイエーイっていう人はいないです。
確かに
ちょっと静かな感じですね。なんかスーイエー乾杯カチンみたいな感じでほーいって始まるんですね。わしょーいみたいなやつはいないです。
客観的に聞くとどうなんやろうね。
おとなしいんですかね。
どうなんやろ
う。どうなんやろう。森さんは結構まったり喋るじゃないですか。
そうね、
うん、私結構2人は知ってるのでこの雰囲気はこれでいいのかなってずっと思ってましたけど、うんうん、
まあいいんじゃないですか。
まあね、
落ち着いてるな
っていう。いろんな回があります
よ。ありますよと。まあ多分来週からまた賑やかです。
来週は戻ってくのかな、あの男は。
あ、でもなんかね、ちょっと沖縄にも永久に住みたいんだと言い出してるから。
いや、でも言うてたよね。
分かんないですね。うん、来週どこにいるかっていう。来月か。
まあまあ、まあ、最悪家族いない場合は、うん、サブメンバーも入れたりし
つつ2代目
2代目じゃ
ない。2代目麻生ハロ的なキャラってやっぱうるさい方がいいですかね。
いやいや、
うるさいって
その都度
テンション高い人はね、
その都度その都度暇そうな人を引っ張ってくるとかね。
なるほど、なんかサブゲスト、
う
ん、
そう、サブ
サブレギュラー、
サブレギュラー
ややこしくなりません。大丈夫、
クリスタルだったら来てくれるんじゃない。
クリスタル
遠いけど
をレギュラーにするそれはまあ麻生さんに帰ってきてほしいですねちょっと大変なことや
ってこれ以上責められたくない。
いやもういいですよ、まあ、それはね、まあまあそれは置いといて、ね、いやせっかく来ていただいてるからちゃんと小川先生に俺はまだまだ聞きたいことがありますからね。
はい、書いてまいります。
よし、じゃあ参りましょう、うん、小川先生はですね、実はあの月産に書いている小川舞子とは別にですね、裏の顔をお持ちじゃないですか。
あ、そうですね、だいぶそのトリボッチの地球侵略の闇属性と被ってはいるんですけども
かぶって
あの、そうですね、なんかその、なんか魚の見る夢という、うん、あのユリ漫画を法文社の方で、はい、今は亡きつぼみというユリ専門雑誌の方で、
雑誌はもう
なくなってしまいました、はい、の方で連載しておりまして、
これ
それが全2巻、ここにちょっと
今、そうなんですよ、実は持ってきていただいて、僕も森さんも実はこれ初めて、うん、今見てるんですけど、
電子書籍の方は残ってるんですけども、うん、多分紙の増刷はもうなってないので
かなりじゃレアな一冊ということですね。う
ん、だいぶそのいろいろ試行錯誤をしながら書いたんですよね。その飛空誌が終わった直後の、うん、飛空誌が終わったのが多分4年前の1月で、
その3
月とかの、はい、あの東日本大震災が起こった時期に、うん、第1話を書いていた記憶がありますので。
なるほど。
そう、私あの時期に連載終わっててよかったって思ってたんですけど、締め切りが早かったじゃないですか、うん、だから普通に連載してたら1週間締め切りが早いなんて死んでしまうと思いながら、うん、
いや、あの頃はもう締め切りどころか雑誌出るのかなって思ってましたからね。
そうですよ、
印刷所が動くのかっていうね。
雑誌出るんだってびっくりしたよね。
ね、普通に締め切りは来るのかっていう感じですね。
紙があるのかとか、
うん、ね、流通はどうなるんだみたいなことを、
結構ね、東京からいなくなる人も周りにいたし、
ね、いや、いましたしね。
私も東京離れて大阪に脱出した
知り合
いがいました、
ね。あ、知り合いがね。
なるほど。
私はしませんでしたけど、うんうんうん、その時期に書いていて、飛空誌の違う、飛空誌が終わってトリボッチの地球リ、あの地球侵略第1巻連載が開始するまでに3ヶ月に1回のペースで連載をしていた漫画なんですけど、うんうん、それは結構その、なんて言いますか、 それまでの自分のイメージと違う漫画を描いてみようって思っていた作品でして、うん、それまでの月3サンデー系に出していた作品は結構その朗らかでのどかな作品が多くてですね、
うんうんうん、
その飛空士の後にもそういう作品が求められているかもしれないと思って書こうと思って読み切りとかも書いていたんですけれども、うんうん、だいぶ当時の自分はダークサイドを自分のダークサイドみたいな、そのいわゆる刺激趣味だとか、
うん、
刺激趣味すべてがのどかではないよみたいなところとかを、
うん、
ちょっとその距離感が分からなくて、でも自分の中にある、
うんうんうん、
その分野だからどうしようみたいな風に持て余していたのを一回書いてみようと思って書いたのがこの作品でして、
こんなものこんなものっていう意味でそういう言えないんじゃないけど持て余せたんですか。
そうそう、割とそのこの作品はまあ、うん、多分私が書いたので書こうと思ったけれども緩いんです、
うんうん、
緩いのか分かんないですけど、
緩いんですか
家族愛とか、うん、
そうか、家族愛に分類されるのか。そうそう、でも家族愛よりは若干はみ出している、
はみ出していまして、はい、その、
うん、
父親と娘の あれだとか、
うん、あれだとか、
そのお姉ちゃんと妹のあれだとか、
うんうんうん
うん、友達と私のあれだとか、
うん、なるほど、
愛情を転じて憎しみだとか、
結構ちょっとはみ出しちゃう系の持て余しちゃう系の感情が描きたいってやっぱりでもなったんですよね。
一回なんか描いときたいなって思いまして、20代前半と言えるうちに描こうと思って描き始めたのがこれでして、
これはでもこれを小川先生が持て余してると思うとちょっとドキッとしますよ何をと
描こうと思えば、飛空士の後にそれまでの月産サンデースーパーの読み切りみたいに朗らかな青春劇を書くことはできたんですけども、
うんうんうん、
なんかここで書かなかったら一生青春群像劇だろうなみたいなところは自分の中であって、一回書いとくかみたいな。
これって書くことでなんか意識は変わりました？
だいぶ変わりました。その今までは自分の中にあることは認めていたんですけども、
うん、
どう距離を接していいのか分かんなかったので、チラ見せみたいなのは
さ
っと思ったのが、一回なんか自分として真っ向勝負で書いてみていろいろ分かったのが、
うん、
自分にはあまりにそのひどいのは書けないなとか、
あ、
なんか自分が書いたらひどいのもこの程度に収まっちゃうなとか、うん、あとはそういう距離感がつかめるようになったので、うん、なんか自分の中で存在を認めることができるようになったと申しますか、
うん、今ってじゃあこれ書く前と比べるとこういうものをまた出していきたいみたいな、
あ、
こっちの面も
そのこっちの面もあるけども、うん、あえて明るいのも書いていけるよみたいな、
ちょっと余裕が
生まれました
。
これを書いてると今まではこれ私はこういうのもあるのみたいな、
うん、
なんか明るいのばっかり描けないのみたいな、こういうのもあるのってその、
うん、
なんか、うん、こういうものも描けるんだぞってあがいていたのが描いてみたら実際なんかあの程度だったりとかして、
う
ん、自分の体から一部その、うん、ポロってなんか外部に出てきたような感覚がして、
うん、
あ、こう自分の中にあったのはちっぽけなこれだったんだみたいな、その、
うん、
眺めることができるようになったといいますか、それで
結構納得したというか腑に落ちたんですか。
腑に落ちまして、無理にこれをこれからも入れていくことはないなとは思ってたんですけども、うん、まあ、これ書いてる最中に作ったのが墓地侵略だったので、
うんうん、
まあ、ちょっと墓地侵略のだいぶ魚の見る夢っていう漫画の成分が入ってるとは思うんですけども、
うん、
今はもうちょっと気分が変わっていて、
確かに初期とだいぶテイストは実は違いますね、一人ぼっちも。
やっぱ4年も書いてると変わってきます
ね、うん、そりゃそうか、
うん、絵も変わったって言われましたし、
うん、それはまあ変わらない方が難しいですよね、うん、そう、特に20代だし、
20代の後半とかは結構変わるイメージある
よね。だって今の連載でも全然違いますよ、1巻前のやつが。
そうですね、
1冊前がだいぶ違いますから。
あ、そう、
あ、でもまた違います
。まあまあそれはあるよね、うん、
でもまあ成長だと思いたいですよね。成
長思いたい
してると、
ね、うんうん、すげえ昔の方が良かったっていう人多い多いけどね。
辛い。
金の見る夢を書く前に飛空誌を書いていたんですけども、うん、その時に東方プロジェクトっていうあのゲーム作品の、うん、パソコンゲーム作品の二次創作をやっていまして、うん、その時にも結構いろんな同人を書き散らしていたんですけども、時々ちょっと朗らかな漫画を描いていると自分で思ってたんですけども、うん、時々ちょっとそのひどい漫画を描きたいっていう気持ちがちょっとあったりとかして、
うん、ひどい漫画ってどういうことですか？
例えばなんか、
なんかちょっと登場人物がひどい目に遭っちゃう、
ちょっとひどい目に
遭っちゃうとか、
純真な心を持ってた子がちょっとその心をもてあそばれ、ひどい目に会っちゃうんです。
それはひどい。それはひどい。
さっき言ってた私役趣味っていう言葉がありましたけど、うん、それはそういう心があるんですか？
そうですね、私あの男兄弟が多くて、うん、ちっちゃい頃本当に兄弟間の力関係が、うん、ぶん殴ってやるぞオラみたいな力関係で武力でねじ伏せる兄弟関係だったんです
よね。あれあと全員男兄弟ね。
そうなんです、あと3人全員男なんです
けど、ね、でもそういうところの妹って結構大事にされてるイメージがありますけど、うん、そうでもないですか？そうじゃない、武力で
弱肉強食、
武力でねじ伏せる
姉としても、だから弟が武力で、
いやびっくりしました。なんか前、うん、家に帰ったら兄ちゃんに飛び膝蹴りされて顔面にボーンって当たって痛いって泣いてんのに、うん、それが理由特に言ってくんなくて、なんか何か私が悪か兄ちゃんの気に触ったんだと思うんですけど、
兄ちゃん
それいくつの時の話？
結構なんか小学校何年生
の時。ああなるほど、
まあね、その時期はね
飛び膝蹴りで語ってくるっていう系の、
うん、そうですね、中学校に行って最後に大きいなんか事件もありましたけども、うんうん、あれ以来兄ちゃんは丸っこくなりましたけども、う
ん、まあそこは聞かないじゃん。大丈夫ですよ。
これ兄ちゃんの、あの尊厳に関わるので、
う
ん、
そうですね。
尊厳。
まあそれで兄ちゃんも大人になり、でもそういうところで育った影響は、
ちょっとなんかやっぱりその弟を私もぶん殴っていたので、やっぱりなんかそのあるんでしょうね。
なんかあ
の、
ね、
例えばアキラの映画ご存知ですか？
はい、もちろんです。
香織っていう鉄王の恋人が、うん、鉄王の膨らんだ肉体で、うん、ひしゃげちゃうシーンがあるじゃないですか。
覚えてない。
最後のシーンで
そんなシーンがあったのかもしれない。
映画の方です、
うん、そうですか。
うわーってすごいドン引きしたんですけども、
ひしゃげるってどんなんけ？最後ブクブクでかくなってい
って、でかくなっていった中にあの鉄王が香織ちゃんを取り込むんですよ。
こ
っちに来いみたいな感じで、うん、その肉体がやっぱりブクブク膨らんでいくので、うん、中にいる人間は押しつぶされて圧死するじゃないですか、
うん、確かに。
最後香織ちゃんも、うん、鉄王の愛情を転じてか圧死するんですけども、うん、その圧死する一瞬もすごい書いてあって、直前まで生きてたのに叫び上がって目が、うん、焦点が合わなくなって、うん、血がバーみたいな。
なるほど。
俺結構覚えてない、そんな圧死してたんやっけと思って。
圧死してたんですよ。
カットされてそんなことないっすよね。
圧死してたのか。
でもアキラを
多分ブルーレイで載ってると思います。
そうですか、うん、最後に見たのが俺もう大学生とかですから忘れてるだけかもしれないです、
うん、なんかすごい怖くて鳥肌だったんですけど、それは怖いっすね、巻き戻してもう一回見るっていうことをやってて、自分結構こういうシーン好きなのかもしれない、でも認めたくないみたいな。
なるほどなるほど。
グロ系とか
すごい怯えながら見てましたけど、グロ系すごい苦手ですよ。
苦手なんや。
苦手です、見たくはないですね。
でもさっきホラーは好んで見てたって言ってたしね。
あ、なんか始まる前にそういう話をしましたね。結構ホラーも見るんですよね。
ホラー自体なんかそういう刺激みたいなのはやっぱり好きですね。うんうん、かなり怖がって見てるんで、うん、うるさいって言われますけど。
ホラーな、ホラー森さんも結構見るんですけど、
なんか一時期、うん、なんか一時期やたらそういうのばっかり見るみたいな時期はあったね。なんだよね、
それなんで、
はしかのように。
それって純粋な興味で見てるから、勉強してやろうっていう気持ちで。
でもいや普通にただの怖いもの見たさ、
見たさで見てるんです
よ、うん、あとは、うん、すごい横島な気持ちで見てた時もあって。
ホラーに横島な気持ちってどういう感じですか？
なんかその
なんですか、
ちょっと一緒にホラー見ようよみたいな。
そういうこと？
女の子。
なるほど。
なん
なんかその家に仲良くなりたいなっていう人を呼ぼうとした時に、
仲良くなりたいなと思ったらとりあえず一緒にホラーを見ないって誘って、
いやまあいやもう、そう、もう来てくれるような間柄になってからではあるんやけど、
あでもキャーって言ってもしかしたらいい感じになるかもしれないっていう、
そういうなんか、ね、少年漫画みたいなのキャーっていうのもあるかもしれないっていうのと、あとこの恐怖となんかエロみたいな部分って結構クロスオーバーしてくることが俺の中であったんですよ。
どういうことですか？
なんかホラー映画って結構アメリカ、あの海外の人だいたいエロシーン入ってくるでしょ。
エロシーンあります？
なんかね、っていうかまず
スプラッタ系とかは
まずそのイチャイチャしてるカップルから死ねっていう
先に殺されるっていう
なんですよ、構図的にはね。
だからなんか、まあ、日本のやつとかでも、うん、なんかねエロさを感じてしまうようなことがあったんですよ。
わ、かると思います。
なんでなんですかね、
なんか感情が触れてるからなんか、うん、変なところにこう転換されるのかな、よくわかんないけど、
なんか女子高生が主人公の多くないですか、ほら。
ああ、
なんでか知らないですけど、
ね、女の子はこの怖がったりとか、うん、叫んだりするところにちょっとそういう風に感じてたのかもしれないし、
ちょっと盗作しますよね、
なんかね、うん、だからなんかいろんな意味でこれを一緒に見たらエロい気持ちになるんじゃないかっていうような
そういう期待感で、
でなんか
見てた時期もある。横島も
ありました
、ね、横島ですねそれは。
そうですね、
なんか距離感が近づくんじゃないかみたいな。
キューブっていう洋画の
キューブですね。
キューブ、
あー、
確かなんかグロ映画だったかなって思うんですけど、
キューブは名作、脱出するやつじゃないの？
キューブの中に閉じ込められた人たちが脱出するじゃないですか。なんか序盤で死んだカップルの女の子の方が結構なんだ、全身皮が
強酸で死ぬやつですか？
強酸か、
あなんかね、金網みたいなのがシャカーン乗ってきて、細切れ肉みたいなやつとか、結構死に方が独創的でしたよね。それで印象に残ってるけど、
なんかその序盤に死んだ女の子のキューブの中での主人公が発見当時の姿がまあ黒かったけどドレス着てたかなとかね、なんかちょっとその森さんが今言ったエログロが、
うん、あ黒いけどちょっと美しさもなぜかある、
なぜか展示物みたいに飾ってあったりとかするみたいな感じで、ああそれかなってちょっと思ったんですけど
なんですかね、でもまあもしかしたらその辺は意図してホラー撮る人やってるかもしれないですね。なんかエロとグロはもう兄弟ですよみたいな横にあるものですよと。
でももともとは単純にねちゃんと興味あって見てたやつそういう時もあったっていうわけ
なるほど、なんでエロとグロの話を、そうか、でも小川先生の中にもそういう部分が
刺激
主義があるから、
多分あることは認めないといけないみたいな感じ、
なるほどね。
じゃあちょっといじめたいタイプなん
ですね。いじめたいのかもしれない、もしくはいじめられたいのかもしれない。
でも痛いのはすごい嫌ですよ。
あ俺も
相手が痛いの
ビシーとか、相手が普通に歪む姿とか見たくない、
見たくない
よ、見たくないですよ。
でもさっきのその香りが圧死するシーンなんてのそれの最たるものっていうか、
そうです ね、
ね、苦しんだ末に死ぬっていうところを見ててなんかゾワッときたわけ
だろ。ゾワッとしちゃう、そうですね。相手が痛がるところを見て喜ぶとかはないですね。痛いの嫌ですから、ね、
でもまだ扉開いてないだかもしれないね。
いやなんか怖いですね
なんでちょっと開かそう
今ここで例えば中道くんの方をビンタしてみたら何かが変わるとか、
絶対嫌です
。だから俺はあ今その一言で、ビンタされるのはちょっと嬉しいなと思いましたね。ただビンタするのは絶対嫌だな
って
気がする。だからねやっぱ
まあ、M
ですね。
痛いのが俺も本当ビンタするのはやっぱちょっと忍びないけど、される分にはやぶさかではない
っていう感じがする
ね。まあ相手
分かります、
はい、めちゃめちゃ剛腕の人にされたら
そのまま
首ごと持ってかれるかもしれない。
それはちょっと
小学校から中学校の間まで剣道をやってたんですけど、
あそうなん
や、武道をやっていて、まあ、強くはなかったんですけども、武道をやってたりすると攻撃的な面とかって自分の中で解放されてきません？
俺も剣道小中やってたけど、
やってました。
あんまりそんな攻撃的な面出なかったな
あれ
俺はなんかね、剣道武道は俺ずっと実はやってて、俺は大学まで空手とかやってましたから、なんかでも今なんか思い返して 見たら攻撃的な面って結構その臆病な心とつながってるじゃないですか、うん、攻めたい気持ちって臆病な気持ちから来てるんですよ。余裕があったら結構 そんなに攻めなくてもいいってことが分かりましたよ。
なるほど、
何の話だったっけ。それでいいですか。
これで
だから攻撃的な心っていうのは怯えなんですよ、
うん、
怯えてるから攻撃的になってるんですよ。あの相手がいて怖いっていう、だから打たなきゃ先にっていう。
なるほど。
でも怖くなければ、
う
ん、強ければ大丈夫。
小川さんの先の雰囲気はちょっと楽しそうだったけどね。
いやでも私も兄ちゃんが当時子供の頃一番怖かったんで、
ああまあ飛び出してきますからね。
やっぱり兄ちゃんが体が大きいし、うん、力も強くて、威風の対象で頭もなんか私より良かったし、
うん、
今はすごいなんか丸くなっていい感じの兄ちゃんです。
いい感じの兄ちゃん。
いい感じなんですよ。優しくなりました。
なるほど。
いい感じの兄ちゃんは今何してるの？
いい感じの兄ちゃんは実家で、
うん、
実家に住みながら働いていて、ちゃんと彼女もいます、
ね。ああ、まだ結婚はされてないね。
結婚されて
ない。ごめん、どうでもいい個人情報。
すごい個人情報。大丈夫かな？
兄ちゃんが幸
せ。お兄ちゃんの情報大丈夫かな？うん。いやでも兄ちゃんは幸せにいい男になっているということですよ。
昔よりだいぶいい男ですね。
謎の小川兄の情報。
そうですね。そしてこの取り留めの何回は着地点をよりさっきから見出そうとするけど、
そうそう、
全く見出せない。全く見出せないですね。
元何の話でしたっけ？そう、魚の見る夢の裏の話ですか？
そうだ、同人の話もキャットが言ってたよね、中身。
同人の話聞きましょう。だって最近森さんも同人デビューしたし。
あ、そうや、
ね。森さんから聞くことはないですか？なんか同人会の先輩に。
私先輩と
一つ聞きたいことがあります
よ。一次創作ですから。
はい。うん、どうやってサインを交わすのか。
あ、
サイン、
うん、サインとかなんか スケブいいですかって求められるじゃないですか。
はいはい、
俺は前回出た時に、
はい、
ほぼほぼ全部受けてしまって、
うん、
その日、まあ、吸った部数が全然見込みが分からなくて300部吸ったら、
うん、
30、40分ぐらいでなくなってしまったから、 そこからひたすら
でコミティアで300部そ
っか、怖くてどれぐらい吸ってか分からなくて、
うん、
そこからもうね夕方までひたすらただただサインを書くマシンと化してしまったというか、
あ、私の経験からその申しますと、うん、
はい、
うん、多分ですね、
うん、
多くて5人から10人ぐらいでいっぱいいっぱいだと思いますね、
うん、俺多分40枚ぐらい書い
た、無理やり
40枚書いた
そぐらい書いたと
思う。絵を描くプラスその遊びに来る方々の接待をするじゃないですか、うん、お話ししたりとか、うん、それが多分5分10分とか時間がなくなってい
て、ひたすらも書いて、
そうそうなっちゃいますよね。まあ、それもファンサービスとして非形の一つかもしれないですけども、
うん、でもそれをできれば、
うん、
やんわりと先で自分も回りたかった、まあ、
そうなんです
。ちょっと骨折してたから不自由ではあったけど、もうちょっと他のとこ見たかったけど一切動けなかったから、その持ち場から。
いやコミケは楽しいですよ。
列ができてる状態なんですか？それは
もうずっと列ができてて、でとりあえずもう、ね、これじゃ無理なんでって断ってたけど、最終的には着払いでもいいからみたいなこと言われて、それを受けてしまって宿題を持ち帰ってしまうという、う
ん、でもその方は本は買ってくれてる状態なんですか？
多分俺はなんかその直接はもうその、
うん、
ねえサバ奥さんにその、はい、やってもらってたから、俺もひたすらの最初から、
うん、
要は開始の前から、うん、その多分参加してくれ、あ、参加してる人がサイン求めに来てっていう感じだったから、
うんうん、
もう開始の前から俺ずっとサインを書いてた。
なるほどな。
やっぱりその今回はタイミングが合いませんでしたねとかで、
うん、
断りしないと回らないところはありますよね、
うん、だから枚数
枚数
を次
もし先着、
そうですね、やることがあれば
とさ、
うん、
そのサークル参加してる人で終わっちゃうというか。
ああ、そうですね。
抽選は、
う
ん、
そう、抽選とか
抽選はやめた方が
いい。やめた方がいいの？
抽選をどのタイミングでするかとか、
うん、
あるじゃないですか。私も、うん、何回か抽選やったことあるんですけど、
うん、
抽選するために列ができちゃったりとかして、
う
ん、会場のイベント側にすごい迷惑かかって。
ああ、なるほどな。あれはだから同人誌に番号の入った紙をもう全部挟んでおいて、
うん、
でなんかこの貼り出す、その自分の前に。
それだとダマになって集まるから。
いやだからもう最初から1から10が入ってた人は、うん、権利がありますみたいな。
あ、それは後でツイッターとかでその 何番さん何番さん来てくださいみたいに言うんですか。
えもうその場に、貼っとけばいいんですか。何番渡りです最初から。
あ
その場で引いて当たったみたいになるんですか。あ
そういうことか。
その瞬間に
その場でもう合否が決まると
買った瞬間にバッて見てがあレア出たみたいな。
えなんかこう箱でも用意しとくのこう紙と
でもいいですしもう本に挟んどけるじゃないですか最初から。
あ
本って別にシュリンクとかしてないんですよね。別に開けるんですよね最初から。だからそれに紙1枚挟んでおけばダメですか。
なるほどね。
どうでしょうか。
分からんけどそのそうか。
でもその場合
向こうが待って
ないの向こうがいらない場合いらない人に当たる可能性もあるんで。
そうなんだよね。
だからもしサインが狙う人はこっちの本ですね。
だとしたらやっぱなんか箱置いてサイン欲しい人はでもそれだとまあとりあえずひどくかってなるよね。
でもじゃあ最初から入れろっていう話か。
でもさその部数で考えると、
うん、
小川さんでどれぐらいする
コミティアのレベルではないですけど、うん、やっぱ二次創作だとでコミケレベルだと会場8ぐらいは行ってました、
ね。会場
8800。
おお。あ会場800で残りなんか委託みたいな。
委託みたいな。はい。
いや800作るのしんどいよね。
うん、しんどいんですか。
作ってたのが1000ですよ会場1000。
うわあ。えそれって1000ってけダンボールにしてどれぐらいの量だ。すごい量じゃないですか。
そうですね。ダン箱4、5箱ですかね。でも3、4箱みたいな。
それぐらいなのか。
はい。
300で1箱と半分ぐらい
だから会場直後は2時間ぐらい。
うん。
もう全く。
ずっと
不況で
かかりずっと売り続け
声が枯れるみたいな感じ。
森さんもだからする数がまず少なかったのも良くなかったんですよ。
そうね。
ね、
う
ん、あと3倍ぐらい吸っとけばね。
そうね、うん、ね、それはあったけどやっぱ本当にサインを5、6時間ぐらいずっとただただ書き続けるみたいな状況になって
それは
しんどかった
大変。
いやでもやっぱ宿題にするのはもう今後やめようと思って、
うん、そうですね。あんまり良くないなと思いました、うん、なんか
なんかね仕事感が強くなっちゃう、ね、
うん、
もしくは会場限定のペーパーをあげて、
うん、
その全部スケッチブックをお断りするとかも自分はやってました、
うん、そうですね。
名前だけ書くとか。
そうですね。
そうですね。
まあ、その辺対策しないともうちょっとしばらく出るの辛いなってなっちゃって、
うんうん、
俺は負担になっちゃうとかなり辛いので、
うんうん、
そうか、どっちもだから距
離感を保たないと。
そうなんですよね。1枚2枚の話じゃないですからね。
うん、
だから私がさっき言ったとかは、うん、絶対口にしない方がいいですよ。
ああ
、あらそこだけはじゃあち
ょっとそこだけ
P を
頭が足りてないと言われているような女性作家がやっちゃうと、
うん、もうこれ以上言わなくてい
いね。
どんどんワードが消すワードが増えるから
ちょっとお願いします。すいません、編集の方お願いします。
はい、なるほどね。
ちょっと待ってください。ちょっと待って、フォローのワードが一番ヤバかったと思うんだけど、うん、
と言われてます。
ちょっと誰だ。じゃあまあちょっと実名とか
出したり、この
ネーム
出したり
全部切ってください。
この辺潮時ですね。でもまあちょっといろいろなんかちょっと最後ナイーブな問題ありましたね、
う
ん、
そうね、これは答えが出ない
です
ね。
作家さんが悩んでるっていうのは伝わるといいと思う。
そうですね。でもこれ
書きたいけど書けないんだっていうのは
難しいところ。そうですね、書きたい気持ちはすごいあります。だから本当のファンに届くなら書きたい、あげたいし、
そういう時ぐらいしかやっぱ会えないしっていうのがあるけど、そういう時しか会えない人とほぼほぼ話もできずに、
どうやったら
なんか顔も見ずに絵だけ描いてるっていうのはやっぱちょっと
辛いんですよ。
辛いね。
サインで絵を描くマシーンになってるのはなんか違う
な、うん、違うなっていう、うん、だから色紙じゃなくてもそこで話をしたりすることで対価としていただけないかっていう。
そうね。
なんか、
まあ、あとはなんかその抽選をするとしてもうちょっとなんかうまいやり方がないかなとか、
もしくはもうだから、ああそうか、
うん、
ね、抽選発表会とかをしちゃうとあれになるから、だからもうガラガラ方式、金が出たらもう色紙を上げますみたいな。
ああ、でもどうしようみたいな。
だからそれやらなくていいのか、それやるぐらいなら。
そうね、
もしどうしてもやりたいのであれば、
それを用意するのが大変だと思っちゃうよな。
もうでもなんかそのそしたらなんか一人で何冊も買うかもしれない。AKB 方式
は良くないでしょ。
それでもう なんかなんもうどうしても森先生の色紙が欲しいから
って。それはもっと良くない。まあすごい俺が吸ってたらいいけどさ、
うん、
いわゆる他そのおかげで
欲しい人に本まで行き渡らないみたいな感じになると、まあ、
そうですね、なんかいつずれの服なんですっけ、福袋騒動みたいになりますよね。
ああ福袋ね、
なんかスタバの福袋騒動みたいな、うん、
あったね、
転売ヤーが買い占めるみたいな。でもまあもしくはその人が大量に買って転売するかもしれない。
その転売の人っていうのを見分けるの難しいよね。
いや無理でしょ。
そうですね、うん、自分のところには来ないと思う、その来ても、うん、自分のところに来る特別なお客さんに違いないと思って毎回対応しますけど、う
ん、なんか
その当たりを考えるよりかは、外れを考えるよりかは当たりを考えて、
俺も全然そういうの考えてなかったんやけど、最初その、まあ、出た経験のある人にその始まる前に一応そういう人も来るから、
うん、
冊数制限しといた方がいいよとか言われて、
そういう人っていうのは結構一人何十冊とか買っていかれるんです
か？ 1人で、そう、10冊も。
3限とかはあらかじめ言っといた方がいいですね、
うん、だから一応なんか 5冊っていう風にしたの、なんかその来れない人のために買っていく人もいるやろうからっていうんで、でも俺はもうずっとサインしてたから、
は
い、結局買ってくれる人の顔もほぼほぼ見れないような状態だったけど、奥さんが、うん、なんか今の人もう2回並んでた気がするみたいな人もいた
と、スーパーのあれみたいになってるね、ティッシュを買う人もいな
くて特売みたいなこと言ったから、その辺もなんかそういうのもあるんだと思ってね。
例えば5限とかにして2回並ぶ、5限、
あ、5冊限で、5冊限
で
ね、
うん、2回並ぶとかはまあフェアかなって思うんですけども、
まあ並び直してるわけですから、
ね、そうですね、
あ、
その分時間も使ってる
し、1回並んで20冊とか爆買いしていくのは、
なるほど、
なるほど、
はあはあ、まあまあ
明らかにちょっと違和感、
それってやっぱりでも同人誌、俺は今まで同人誌をそういうふうに自分で刷って打ったことがないんですけど、たくさんするわけにはいかないですか、やっぱり。
いや、なんか刷りゃよかったんだけど分かんないのよ、
まあまあ、
在庫を抱える苦しさみたいなのも豊田さんから聞いてたから、
そうかそうか、
その家に段ボールが積み上がってるのを見ると鬱になるって言ってたから、うん、
私いつも段ボールありましたから大丈夫です。いや、未だに当時の同人誌の在庫ありますからね。
結構多めにするもんなんよね。
そうですね。その後もコミケとか大きいイベントに出ることを見据えて、
うん、ああ、その後
100部200部ぐらいだったら段箱に持って次持っていく
みたいな。なるほどね。でもその辺のことはもう全部自己責任でやるのが同人の世界ですもんね。
あれ売れ残っちゃいますから。
うんうん、
全部売り切ろうと思ったら昼過ぎぐらいに売れ残るように少なめにして、うん、みたいな、
あ、
そういう作戦で行った方がいいのかなとか。
そうね、次はもうちょっとスローと思ったけど、
よく3時4時ぐらいに売り切れるとかはなかなかできません、
ね、なるほど、ちょうどいい塩梅にはいかない
と、いかないと。
森先生はまだ考えてます？もう一回行こうかなみたいな。
いや、なんかああいうの出す自体は結構新鮮だったし楽しいなと思ってんけど、うん、まあ何にせよね、書く時間がないからね今は。
まあそうか、
うん、新しいもの、
うん、小川先生もこれからまだ同人もやり、今はできないですね全然。
同人でもやりたいですね。
そっか、
うん、
今はやってない、
今はちょっとやってない、最後になったのは3年か4年前かな。
そっか、うん、じゃあ今はもう本当単純に、うん、原稿だけで締め切り苦しくなっちゃって
る、ね、アップって
今はそうですね。
そうなんや、まあ、それで同時にやってたら怒られるもんね、うん、
怒られます。
当時は鳥持ちの地球侵略、魚の見る夢、同人誌って3個やってて、
うん、わ、そんなにやれてたのになぜ
今、
あのやっぱり、うん、あれかな、クオリティアップを図ってしまったの
かな。それはあるかもね
単純に手になりました、ね、
みんな結構そうなってくるんやね。小川さんとかめっちゃ早そうやなとは思ってたから、
多分書くのは早いと思うんですけども、うん、毎回書くのプラスクリーンナップみたいな作業、あの、
うん、
きれいにする作業、
うん、
時間もエネルギーが費やされてる気がします。
デジタル仕上げはそうなんですね。
デジタル仕上げ
キリがないですね。
そうね、なんか俺最近ちょっと、
はい、
絵をね、
はい、
こだわりすぎるあまり絵がどんどん濃くなるという病気にかかってて、
森さんのでも、いや、クオリティはものすごく上がってますけどね、やっぱり週刊の最初のマネコイとかと比べてもかなりクオリティは高いですよ ね。
今回、まあ、医療ものだったりとか、
うん、
あとさらに青年誌の中でもちょっとさらに年齢層の高い雑誌、グランドジャンプ、
はいはいはいはい、
おじさんが読むような雑誌やから、うん、よりその絵の大人感を求められてっていうのもあって、描けばすごい頑張って描くとどんどんリアルになってくるよね絵が、
うん、
で今回仕上げた原稿がもうちょっとその線超えちゃったなっていう、
その線を超えちゃった、
うん、ちょっとリアルが濃くなりすぎて、
自分
の女の子のキャラとかやっぱそうするとどんどん可愛さが失われてくる、
あ、はいはいはい、
リアルに行くとやっぱちょっとこの漫画ならではの可愛さみたいな部分を失われてきて、なんかそこがその担当さんもちょっとこれは行き過ぎたなっていう反応
を、あ、そう
ですね、うん、するぐらいで、その前自分がもう思っちゃったから、どうですかねって聞いたら、いやこれちょっと言った方がいいかなと思ってましたって言われたから、
絵柄的なことなんですか、
絵柄ですね、なんか表情、
うん、
表情を、
うん、
表情を描くときに複雑な表情をさせたいと思うと、
うん、
絵がどんどんリアル目に寄っていくというか、
まあまあまあ、そうですね、うん、
でそのリアル目に寄りすぎた挙句ネームで描いた結構カラッとした表情まで、
うん、
その複雑な感じの表情になって本来伝えなかった表情をが描けなくなるという、なんか
なるほど、
ちょっとした良くない病気。
ああ、でもなんか分かります、
そんな病気が。
私も飛空詩ではちょっと違うけど、おもなか病になりましたし。
あ、おもなか病、かか、あの、分かんないよね、描いてる時。
そう、描いてる時分かんないけど、
人からして
きた。3、4ヶ月後とかに見直すと気づくっていう。
うん、
一生懸命単行本で直しました
が。嫌な汗が出ますよ、その話はね。
なんか手癖がちょっとね、うん、尖りすぎるんよね。
そうかもしれない
です。俺一時期顎が乳首みたいになる病気みた
いな。とんがってるじゃなくて、
ピョンって出ちゃう。
そこ顎はこう来て最後ピョンと。
そんなありましたっけ？
いやもうレンジマの時俺、
あ、そうなんですか。
顎がもう完全にちょっとピョコンと出てて、うちのアシスタントからこのままでやばいですって言われて。
あ、言われた。
うん、これあの実名出すと。良くないけど、
はい、うん、説明だと良くないけど、まあ、
けどこのまま行くと、
うん、
あの、
うん、
とある先生みたいになりますよって言われて、
うん、うん、うん、まあそこまでしましょうとか、うん、なるほど、
え、そうなんのと思って、
あ、なるほどね、
怪獣みたいになるの
言っちゃった、まあそうだろうなとは思いますよ、あ、そんなにとんがっちゃったんですね、
でも、ね、レンジマン読んでましたけど当時、うん、私気づかなかった
んです、俺もなんかそう、
俺も気づかなかったけど言われると確かに顎こう最強、でも俺この顎は半分わざとやってたから、でもそれが、
うん、
最初はこうニュアンスぐらいのものが、うん、あの実体としてだんだんあのランネージャーの髪型みたいになっていくっていう多分その流れやと思う、うん、最初あれだったらのこの辺のウェーブ感を出してた出っ張りが完全な角になってしまうという、そういう変化が起こってくるよね、描いてると、
あ、でもそうなんですね、うん、デフォルメ行き過ぎちゃうんですよね、すぐにね、
複製とかそういう癖みたいなものが煮詰まっちゃうみたいなのはありますね、う
ん、ありますね、
その辺をね、なんか抑えていかなきゃなっていう感じですね。
なるほど。
ごめん、なんか、ね、何の話やったか
分かんないです。なんか同時、もうみんなちょっと酔っ払って同時にからね、かなり、しかも1時間近くもう
マジで
取り留めもなく喋ってました
ね。や
べえ。私半分近く、うん、
はい、
あの
何の話だっけ？
ピー音じゃないかなと思うんですけど。
あそこは削られるね。
まあちょっとじゃあ今回は後から聞いてもらって、
大川先生
ちょっとここをやめてくれっていうことをはしょってちょうど30分ぐらいにしましょう。
うん、
そうですね。私が多分。はい、今入ってますかね、私が、
うんうん、
とか言
っちゃったから、いや
だから
それ
も分からない、いやでも T 入るよ、それは入れるよ絶対
入れる、
はい、では、
うん、
今回はこの辺で
雑な締めそうなんですか、でもまあこんなとこですね、
うん、
だから今回の教訓としては なんですかね、
酒は飲んでも飲まれるな
ということですよ
で
めっちゃウーロン茶です、カラカラで。わかりました、はい、ということで、じゃあ今回はこんな感じ、これね、あと1本以上今月は取ろうと思うんですけど、うん、もうこの3本目でこの調子ですから、
まあ、リスを取り戻しましょう、
うん、そうですね、ちょっと、まあでも
でもまあ全然あの、ゴールデン街の時比べたら全然大丈夫です、
うん、そうっすか、
うん、
まあこうやってグズグズになっていくのが酒飲んということで、じゃあ一応告知はどうですか、まあ一応しておきましょうか、
これはいつ乗るやつ、
これはもう7月の末ぐらいなんで、
なんと先月発売の一人ぼっちの新作が10巻に突入だと、
おめでとうございます
すごいな
内容もクライマックス。
そう、クライマックス、
はい、まだまだ終わらないけどクライマックス。
第10巻好評発売中でございます。
よろしく
お願いします、はい、お願いします。
森さんは大丈夫ですか。
俺も、もう現在連載中のラジエーションハウスの一巻が、
はい、
まあ、これぐらいなるとちょっと書店さんにももうちょっとぐらい出回ってるかなっていう。
再販が
1回だけ重版かけてもらいまして、それでもねもう本当ビビたるもんなんですけども。
なるほど。でもまあ
アマゾンが復活してるといいなと思う
ね。
そうですよね。だからそうですね、なんか手に入れ損なった方はこの機にちょっとググってみては。
初版版にはね、あのクリアファイル全プレが付いてるんですよ。
え、じゃあダメじゃないですか。
増刷分からないですね。もし初版分の帯がついてるやつがあったら、うんうん、本当はがき送るだけでクリアファイル、これも本当届けば届くほど編集部 赤が増えると言われてる。
あ、そうなんですか。
ただのサービス企画なんで、よろしくお願いします。
さんのファンもどうぞ、Amazon さんの他にもヨドバシさんとか楽天さんとか、他にもあの、うん、書店さんから直接取引するイーフォンっていう、
あ、はいはいはいはい、
いいサイトがありますので、はい、イーフォンさんはいいサイトですので、ご利用ください。
同じものかのような
急に利用者感出ましたよね。なんとでしょう。
ありがとうございます。
ということで、じゃあまああと多分一回撮ります、はい、じゃあ小川先生最後までよろしくお願いします。
はい、頑張りましょう。
じゃあ今週はこの辺で、では、
はい、
せーの、
また来週。
もう諦めましたね。
もう言えばこんな楽になったら